さんこんにちは。オンラインフランス語学校オンサンブルオンフォンセプレゼンツアラキャフェットにようこそ。キャフェテリアで雑談をしているようなゆるい番組です。みなさんこんにちは。メインパーソナリティのやすこです。どうもこんにちは。そうですね、アンサンブルではもう3年ぐらいね、先生としてこう在籍しておりますけれども、最近はまあね、先生業もちょっとやってますけれども、まあ、サロンドテをしたりですとかね、ここでお話しさせていただいたりとかね、まあ、結構おしゃべりの担当になっておりますが、よろしくお願いいたします。
はい、コメンテーターのミキです。アンサンブルの事務員をさせていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっとちっちゃいゲストがおりましてですね、
はい、
うちの、はい、チョコがですね、お昼寝から冷めてしまいましてですねちょっと一緒におりますので、もし規制が聞こえたらすみません。
きっと面白いこと話すときに笑ってくれるかもしれないですね。
お、空気読んでったな、うん、今回はですね、今回のネタといいますかね、はい、お話しなんですけども、特にフランスの医療についてね、ちょっとねお話ししたいと思います。最初にですね、やっぱフランスの医療体験は日本とね、全然違うということで、まあなんかね、最初にフランスにいらっしゃった人はね、ちょっとかなりびっくりされるんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね、私もね、フランスに来て最初の頃ね、全く意味が分からなくて、理解するのに、やっぱり日本を基準に全てを考えちゃうので、もう本当に来てね、1、2年はね、全くフランスの医療システムがね、理解できなかったんですよ。で、皆さんの考える、まあ、病院って言ったらね、日本の病院システムだと思うんですけども、まあ、まずね、具合が悪くなったら予約なしでそのまま先生に診療してもらって治療してもらって、で、場合によって検査が必要だったらそこの病院で検査もやって、まあ、大学病院だったらね、あ、じゃあこのまま入院しましょうみたいな感じで入院ができちゃうんだけど、フランスはね、全然本当違うんですよね
そうなんですよね、まあ、まずフランスはね、もうランデブー社会といいますかね、まあ、まず予約をしないと何でもできなくてですね、まあなんていうんですかね、例えば私この間ちょっとうちの子があまりにも重くてちょっと左手首をですね、腱鞘炎になっちゃったんですね。それで腱鞘炎になったの で痛いと、で手が腫れているのでなんとかしなきゃと思って、まあ、そういう、なんていうんですか、手首専門とかも神経系ですかね、そういうの専門のね、お医者さんにランデブーを取ったんですけど、12月の話ですね、これ。12月の話で、あ、じゃあランデブーは2月です、みたいな。2ヶ月後かよ、みたいな。そんなんで、めちゃくちゃ痛かったんですけど、まあ、取れなかったらしょうがないので、まあ、待って、
腱鞘炎2ヶ月待ったんですか？
待たされましたよもうなんか、もうね、全然今治るわけないので超痛くて、まあ、そのまま行って、まあ、なんかこう診察受けたら、先生に何て言われたと思います？見てひどくなってて、なんですぐ来ないのって言われたんですよ私繋がってないみたいな、
うんうん、
結構ね、こっちはなんか、お医者さんが自分でこう管理してる人もいれば、うん、まあ、結構大きいところになってくるとですね、こう、秘書がいるんですよ、ちゃんと。でも、秘書も、こう、先生の横にいる秘書じゃなくて、なんか秘書センターみたいなところで、いろいろ統括してて、こう、はい、この時間が大丈夫みたいな。そんなのが、こう、全部振り分けてるので、なんか、問答無用ですね。
そうですね。まず、すごいびっくりしたのが、まあ、パリとかパリ近郊とか、多分モンペリエの方もそうだと思うんですけど、まあ、基本みんなアパートじゃないですか。で、アパートの一室が病院っていうかね、キャビネっていうんですけど、診療所みたいになってて、で、そこの、先生が大体一人しかいないんですよね。で、そこの先生が、そのボンジュールっていう挨拶も、治療っていうか診療も会計も全部一人の先生がして、 ちょっと規模が大きいと秘書みたいな方がいて、秘書さんっていうんですよね。秘書さんが、ちょっと受付と、会計とランデブーをやってくれるんですけど、やっぱりそういう最初にお話ししたキャビネでちょっとちっちゃい規模の、ドクターだと、その予約センターっていう、そのコールセンター、あの予約をする専門の秘書センターみたいなところに電話しなきゃいけなくて、その先生の、病院キャビネに電話しても、あの電話がその、秘書センターみたいなところに転送されて、そこのセンターの方がシステマチックに予約を取るから、あの今すぐ行きたいって言っても、いや先生がもう空いてないんで2週間後3週間後ってなっちゃうんですよね。
そうなんですよね。それでもう、でもどうしてもダメな時はどうするかって言ったら、まあ、救急行くんですよ。
ああ、うじゃんす。
でも、救急行っても専門医がいるかどうかは、ハテナなんです。だから、例えば、多分、腱鞘炎とかで行っても、多分、ちゃんと注意なのかしてもらえないよって主人に言われて、ね、やっぱり、どうすんのよ、みたいな。今すぐ行きたいんだけど、とか言っても、いや、ダメだね、みたいな。諦め。
そう、救急病院といえば、なんか一回、ちょっと私の彼がですね、うん、今思うと恥ずかしいんですけど、ぎっくり腰になったんだけど、ぎっくり腰って最初分からなくて、急に体が動かなくなったって言って、大急ぎで、まあ、ウージャンスに連れてったら、なんかね、5時間ぐらい待ったんですね。
ああ、言える。
で、その、最初、いきなり体が動かないとかなって、原因が分からなかったから、もう病院に車に病院、あ、なんていうかな、病院に着いたら、まあ、すぐあの車椅子を借りてガーって運んで、まあ、30分ぐらいかなと思ったら、もう朝1で行って午後になっちゃって、でもそこ のウージャンスのとこで待ってる人が何十人もいて、でもみんなも何時間も待ってて、あの本当に具合悪そうな方がいっぱいいるのに、これはウージャンスだけど行ったらやっぱりフランスだっていうか。
いつも思うんですよ、暴動起きないなと思いますよ。
もう慣れててに、あの忍耐強いんでしょうね、やっぱりそのいい意味でもうこれが普通だからっていう諦めが、
そんなもんだって思ってるんですよね。なんかうちらはなんか、よくこんなフランス人暴動起きそうなのにとか私よく思ってたんですけど、もういつも結構みんなおとなしく待ってるんですよね、まあ、そういうもんだというか、まあ、だからなんていうかびっくりしますよね。なんか病院で待たされるけど救急でも待つみたいな。腱鞘炎2ヶ月待ったみたいな。
多分あの本当にそこで心臓が止まるとか呼吸困難の方とかはもう何より最優先なんだけど、多分パッと見、あ、この人は命に関わらないなと思っていう方は待って普通っていう感じですよね、きっとね。
そう、なんか演技力ですね、きっとね。もう死にそうな格好したら多分すぐ来る。私だって一回緊急に行った時に、本当に緊急だって、ちょっとあの病気になった時に、まあ、すぐ入院して翌日手術だったんですけど、結構すぐでしたね、私。そういう。あまりなんかあまりにも しんどかったので、演技じゃなくてですね。あまりにもしんどかったけど、そういえば、なんか待ってる人を飛び越えて、うん、はい、来てって言われた気がしました。
その時の痛がり方がもう緊急だったんですね。あの本当の緊急扱い。
そうそうそうそう。うん、でも確かにまあフランス人緊急じゃない緊急が多そうですよね。
あの緊急といえば、安子先生ほど私は待たされ、そんな何ヶ月も待たなかった話があって、実はね、この前のバカンスの時に、まあ、ちょっと恥ずかしい話なんですけど、あの私前歯差し歯なんですね。で、差し歯があのブリッジみたいに3つくっついた差し歯なんで、なんていうか真ん中の歯がなくて両側で支えてるからないと恥ずかしい顔なのね。で、
まあ、確かに前歯がね、
前歯が3本ね、ちょっとね。で、は取れて、歯医者さんにすぐ電話したら、先生ね、明日からバカンスだから1ヶ月後に来てくれって言われて、
あ
で、私も南フランスで1ヶ月バカンスの予定だったから、うん、バカンスで3本歯がないで1ヶ月過ごすって、バカンスじゃないよね。
恥ずかしいですね。
恥ずかしいし、写真撮れないし、人と会えないし、いや、アロンアルファとか思って、でももう、先生に、いや、もう本当に、もう人と会えないし、こんなの、もう生き地獄ですって言って、お願いして、で、フランス人のお友達とかにも一生懸命このもう3本がなくてどれだけひどい顔でどれだけみすぼらしいかとか話してもらって、もう無理やりその日に入れてもらったけど、無理やりねじ込んでもうお願いしたらその日っていうのは時々あるよね。
ありですね、
うん、
なんか一応ダメだけど、ここはまた演技力じゃないですけどね。
もうい
ろいろ折り押し、
本気できつかったですね。でもね、すぐ見てもらってよかったんですけど、あとね、なんか先日ね、ちょっと入院する羽目になって、あ、
うん、
日本でもね、入院したことなんか全くなかったんだけど、なんていうのかな、お見舞いはね、行くことがすごくあって、看護婦さんってね、白衣の天使だとずっと思ってたんですよ。
ミキさん、ここはフランス生。
でですね、私とかって日本企業でずっと働いてて、まあ、フランスの社会に入ることがなかなかなかったんですが、フランスの国のことを学びました、短期間で。
どうでしたか、
個人主義。営業スマイルじゃないね、本気の笑いか本気しかない、はい、本気の笑いか本気しかないって、おかしいよね。作り笑顔で大丈夫ですか。日本の看護婦さんも作り笑いじゃないのかな、あれは本音なのかな。
本気で心配してくれてるように見えますよね。
なんていうんですかね、羽が生えてなかったというか、背中に
白かったですね、一応。
大丈夫、どう、今日は大丈夫とか言って、いや今日大丈夫って言うと、ああよかったっていう、その嬉しい時にしか、本気でよかった時には喜ぶけど、サバパーとか言ったら、ああダメなのねみたいな感じで、なんていうのかな、作ってないっていう、本気でぶつかるっていうか、なんかな、システマチックじゃないっていうのかな、多分、日本の病院、
お会いするぐらいないですね。
日本の病院の看護婦さんって多分、みんな多分ある一定の多分そういう患者さんの心のケアとかで、こういう時にこういう言葉を言っちゃいけないとか、こういう風な笑顔とか多分教育を受けてるだと思うんだけど、多分日本とはちょっとやっぱ違うなと思いましたね。
確かになんか当たり外れがあるって言いますね。
平均してね、看護師さんは本当に、なんていうのかな、すごくいい人っていうか、本当に真剣に仕事はしてくれて、本当に感謝はしてるけど、掃除の、ね、方がね、すごい、きつい方とかいてね。
看護婦さんじゃないので、掃除するだけなので、多分お会いさわらいがないんですね。
ノックとかもドカーンってやって、はーいとか言わなくて、もうドカーンって言って、ドカーンって開けて、掃除が勝手に始まって、あと、
ポカーン。
そう、あと、なんか朝に、まだいたの、とか、まだ入院してんのとか言われて。
それ冗談なんですかね、本気なんですかね。
いつ退院すんのとか言われて、その言い方がなんか病気を気遣う言葉ではなくて、本気であなたいつまでここにいるのっていう言い方をされて、こっちも痛くていけるわけじゃないから、ちょっと
入院中なんてね、へこんでるのに。
痛くていけるわけじゃないのに、あなたまだいるのって言われて、それが毎日ちょっと言われて、ちょっとショックだったので、多分彼女は私にそのなんかもしかして励ましてるのかなとか、冗談なのかなとかいろいろ考えたけど、やっぱりフランスにいるってことはね、フランス人の考え方とかジョークとかそういうことをフランス語以外にもしっかり学んでね、この国に住まなきゃいけないんだなっていうのがね、よく分かってね、頑張ろうと思いました。
切実ですね、なんか。まあでも、すべての病院がね、こう、しんどいわけではなくてですね、私結構当たりだったんですよ。
本当に？
一回その救急でパッと入って、 なんか入院した時とかも、まあ、すっごい優しくてみんな、まあ、なんか、で、友達に、ひどいよって言われた、某病院パリに言われたことがあって、すごいビクビクしたんですけど。
あ、ビクビクしてましたよ。今日は掃除の人に何文句言われるんだろうとか思って。
そう。と思ってたら、私はすごく良くて、まあ食事はね、まあしょうがないなっていうことあるんですけど、でもすごい看護師さんも優しかったし、先生もなんかジョークとか言ってくれたりとか、なんかとってもこう内容も説明もすごく私が外国人だと思ってこうすごく難しい表現じゃなくて分かりやすく噛み砕いて言ってくれたりとかこう自分の体のことだからねきっと分からないことがあったら怖いと思うから何でも聞いてみたいな感じで私はむしろ結構当たりの方あったんででも地方都市だったからかも
そうかもねそんなこと一言も言われなかったしフランス語がねちょっと難しくて医療用語が分かんなくてポカンってしてるとああこの人に何言ってもダメだっていう感じで呆れる顔をあからさまに見せるんですねああこの人ダメだみたいな、
うん、それ傷つく
傷ついたねだからそのなんかフランスで生きると辛いとかいう人の言葉がねなんかすごく理解したしああ人生っていろいろあって楽しいことばっかりじゃないなと思ったけどここで負けちゃダメってね頑張りましたね
人生ね拾う神もあれば捨てる神もあれば拾う神もありか
、うん、
悪いことばっかりじゃないんですよフランスの医療もねいやーねまあじゃあこれからねまあいつ何があってもいいようにやっぱ ねレッスンでねいろいろ予習して何かも備えれば売れなし、まあ、病気になるねつもりで言っちゃダメだけど、
やっぱりね、フランス語だけじゃなくて、フランス人の考え方とかそういうのもね先生に習うとねいいなと思いました。これは冗談だけど冗談じゃないよとか、
いいですね。まあ、そういうのもねレッスンで先生にちょろっと聞いてみると皆さん喜んでお答えくださると思いますよ。お役立ちフランス語レッスンを行きましょうか。
はい。
さてですね、今回のフランス語レッスンは、実は知ってたフランス語、イエーイ。さてね、まあ外来語をそのままね、カタカナ読みしてしまうね、まあ特殊なね、日本語ですね。こういろいろ、日本語最近カタカナが多くて、よくわかんなくなってるんですけど。
業界用語ね。
そうそうそうそう。なんかね、なんか意外なところで実はフランス語使われてるんですよ。うん、カタカナ全部みんな英語じゃないだけじゃないですよ。さて、まあね、そのことを活かしてちょっとね、ボキャブラリーを増やしてみましょうか。ではね、まず第一頭に挙げましたのがね、デジャビューです。皆様ね、これご存知ですね。なんか、既視感とか、気概かなって言われましたっけね。ごめんなさい。デジャビューって言われますね。そのまんま、すでに見たです。これデジャ、すでに、ビュー、見たです。ね、ボワール、見るの過去形になってますね。まあ、これも本当かなり有名なところなんですけどね。フランス語、日本語。
うん。あのね、実はね、私、高校、中学校、バンドやってまして。
かっけえ。
なんていうかな、バンドブーム世代っていうんですかね。ホコテンとかね。バンドのグループ名デジャブでね、女の子5人グループで、フランス語かっこいいとか思ってね、ギター弾いてました。
あ、ギターだったんだ、かっこいい。
いやー、あのね、本当はボーカルやりたかったんだけどね、音痴だったんですよ。
ギターも花形じゃないですか。
うん、なんかね、間違いながら弾いてました。
うん、その頃から実はフランス語が好きだったんですね。
うん、かっこいいと思ってた。
デジャビューってもよくなんか歌の名前とかにもありそうですね。
うん、
デジャビューです。なので、うん、デジャ、すでにっていうの言葉結構ね、過去形で使えますので、デジャ結構覚えておいてください。では、2個目。アデロンス。女性名詞ですね。くっつく、張り付く、密着、粘着なんてね。まあ、ちょっと違う意味ではね、まあ、加入とか適合とか一致とかって言葉なんですけどね。アデロンス。これ、日本語読みしたらどうなりますか、ミキさん。
アデロンス。
そうです。これもね、見たときにね、うまいと思いました。 アデランスね、密着ですからね、くっつけちゃうんですね、髪の毛ね。うん、なので、まあ、アデロンス、これアデランスになっていますけれども、これで覚えちゃいましょう。ちなみに、まあ、類似の名詞でありますね、アデロンってあるんですけど、まあ、加入者、会員、仲間とかね、あの、記事とか書類などでよく使われる単語なので、まあ、アデロンスに対してアデロンって覚えちゃうといいかもしれません。次がですね、プレタポルテ。これ何ですかね。これはカタカナ読みするとプレタポルテになりますけれども、まあプレタポルテ。直訳してみましょうか、ミキさん。
プレは準備するで、ポルテが持つですよね。
持ってくですね。
ああ、なるほど。
アポッテになるので、まあ、プレ、準備できたよ。アポッテ、持っていくのに準備万端よ、なんて言った意味になるんですけど、まあ、まさに、もうね、もうできちゃった服なので、それから、お店に出て、そのまま着れるよ、みたいな感じですね。ちなみに、対になる、オーダーメイド服。まあね、プレタポルテに対してオーダーメイドの服は、なんと、まあ、ベットモン、シュー、ムジュー、といった言葉になります。まさに、ベットモン、お洋服ですね。シュー、ムジュー、そう、まあ、メジャーで測ったような、測るお洋服という意味になりますので、まさに一人一人の寸法に応じて作られる服となります。さて、最後にはですね、カッシュクールってカーディガンありますね。
うんうん。
あれも実はフランス語ですね。カッシュ、まあ、キャッシュ、隠すですね。クール、ハートです。胸です。こちらを隠すという意味で胸を隠すカーディガンですよね、カッシュクールはね。なので、この胸を隠すといった意味から、こうなっているものなので、まあちょっとカッシュクールじゃなくて、キャッシュクールなんですけれども、まあこう一緒に覚えちゃうといいですね。まあ、ちなみに、キャッシュ隠すですけれども、キャッシュキャッシュ2回言うと、なんとまあ子供がよくやります、かくれんぼというお話、何でしたっけ、ゲームの名前になります。だって、意外なところにフランス語がこうやって転がっていたりしますので、まあね、こう、カタカナ読みとね、正しいフランス語発音はちょっと違うんですけれども、ボキャブラリーをね、増やすヒントにしてはいいかな、なんて思いますね。まあ特に、まあ、私のね、使ってる化粧品も日本のメーカーなんですけど、すごいフランス語が使われてたりして、面白いですけどね。まあ初めて見る単語も、わざとこうなんかローマ字を見てみますかね、日本語読みしてみたら、あれこれ日本語で聞いたことあるんじゃないかな、なんていう場合があるかもしれません。
はい、こちらはとっておきフランスインフォにも掲載中です。 http://info.ensemblefr.com でも確認できます。
はい、ではそろそろお別れの時間です。まあこの、ね、番組ではね、いつも言っておりますけれども、皆様のご要望、質問、人生相談などなど何でも受けておりますので、 radio@ensemblefr.comradioababazensemblefr.com こちらに、お便りください。それでは、アビアント、オーバー。